東京セキュリティブリーフィング週次まとめに、2026年6月、強化月曜日オープニング、こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年6月8日、月曜日です。このポッドキャストをお聞きいただいているセキュリティ担当の皆さん、お疲れ様です。本番環境を支えるシステムの多くが、この瞬間も皆さんの目配りの中で稼働しています。今週も、先週1週間のセキュリティニュースを駆け足で振り返っていきたいと思います。先週も、複数の重大な脆弱性悪用確認とサプライチェーン攻撃、それにインフラを直撃する脅威が相次ぎました。ぜひ最後までお付き合いください。重要ニューストップ。複数ベンダー管理インフラを狙うゼロデイ脆弱性。先週、複数の重要ベンダー製品に対して、実環境での悪用が確認されたゼロデイ脆弱性が話題になりました。特に注目すべきは、複数のネットワークセキュリティ管理系製品が同時期に悪用対象となっていることです。シスコキャタ、リスト SDWAN マネージャーの CVE-2026-2145 がその筆頭です。この脆弱性は、ネットアドミン権限を持つ認証済み攻撃者が、ルート権限での任意コマンド実行を可能にするもので、CVSS7-8 に分類されています。記事によると、実環境でのエッジデバイスへの設定変更がすでに行われており、パッチが提供されていない状況が指摘されています。シスコは現在のところか ESAC も提供していないとのことで、管理者の皆さんは特に注意が必要です。ネットアドミン権限を持つアカウントのアクセス制御、監視の強化、そして設定の変更監視を強化することが推奨されています。重要インフラへの直撃や自動タンク計測システムへの攻撃。次に、極めて現実的で危機的な脅威として、自動タンク計測 ATG システムへの攻撃が報告されました。CISA をはじめとする複数の米国政府機関が相次いで警告を発しています。ガソリンスタンド、化学工場、食品農業施設、エネルギー施設など、重要インフラで広く使用されている ATG システムが、インターネット上に公開された状態で放置されているケースが問題です。記事によると、900台超の ATG システムが米国内でオンライン公開されており、商談でもサーバ検索で1万2000台超のサーブユーが見つかります。攻撃者がハードコード認証情報または SQL インジェクションを悪用すると、アラートを無効化し、タンク内容物の漏洩や摂取が検知されないまま行われる危険があります。グローバルな観点では、イラン関連の脅威アクターによる関与が疑われており、地政学的リスクも存在します。インターネット接続された ATG システムの即時切り離し、認証情報変更、権限使用核検知の有効化が緊急課題となっています。Windows ネットログオン重大脆弱性の実環境悪用。 Windows 環境の管理者の皆さんにとって、特に重要なのは、Windows ネットログオンの CVE-2026-41819 です。CVSS9-8 という最高レベルの深刻度で評価されている。この脆弱性は、ドメインコントローラーを直接標的とするもので、すでに実環境での悪用が複数の記事で報告されています。認証なしに特別に細工されたネットワークリクエストを送信することで、未パッチのドメインコントローラーが権限使用核攻撃の対象となります。ベルギーサイバーセキュリティセンターが実悪用を確認し、2026年5月パッチ適用を強く推奨しています。ドメイン環境の統括管理者の皆さんは、ドメイン内のすべてのサーバがこのパッチを適用済みであることを確認することが必須です。同時に、ドメインコントローラーのトラフィック監視を強化し、疑わしいネットワークアクティビティの検知に注力してください。非認証バイパスによる VPN 侵害。パロアルトグローバルプロテクト、パロアルトネットワークスのグローバルプロテクト認証バイパス。脆弱性 CVE-2026-257 も、実環境での悪用が継続して報告されています。当初は中程度の深刻度と評価されていましたが、実際の悪用状況を受けて、CVSS7-8 に引き上げられました。この脆弱性により、攻撃者は正規の認証情報なしで VPN 接続を確立できるようになります。複数の顧客環境での悪用が確認されており、Rapid7の報告では、パッチ公開からわずか4日後5月17日に悪用が開始されたとのこと。偽造クッキーを使用したセッション確率も報告されています。VPN 基盤を管理されている皆さんは、 グローバルプロテクトデバイスのパッチ適用状況を直ちに確認し、未パッチデバイスのアクセス制限、トラフィック監視の強化を実施してください。オープンソースサプライチェーン侵害の拡大、レッドハット及び複数の開発者コミュニティを標的としたサプライチェーン攻撃が相次ぎました。特に注目すべきは、複数の異なるマルウェア機能が同一インフラで展開されていることです。クラウドサービスネームスペースの30以上の NPM パッケージが侵害され、アイアンボーム、シャイフルドアシュ、ミヤズマなど複数のマルウェアが配布されました。GitHub アクション経由で GitHub OIDC トークンが悪用され、自動バックドア挿入が可能になったのです。これらのパッケージは、月間80万から116万回のダウンロード数を記録していました。攻撃者が AWS キー、NPM 認証トークン、クラウド認証情報、SSH キーを摂取し、2要素認証をバイパスしようとしています。NPM 利用者の皆さんは、依存パッケージの急な更新に警戒が必要です。パッケージバージョンの固定化、セキュアなサプライチェーン監視の導入、GitHub アクションの OIDC トークン権限最小化を検討してください。標的型、フィッシング RMM 悪用による初期侵害、UNC3753 サイレントランサム、グループ等の別名による米国法律金融事務所を標的とした攻撃が相次ぎました。この脅威アクターは、ビッシング電話によるフィッシング、RMM ツールエニーデスク等、物理的直接侵入を組み合わせた高度な攻撃チェーンを展開しています。注目すべきは、初期接触からデータ摂取まで1営業日以内で完結するスピードです。オフィスに直接乗り込んで USB ドライブでデータを盗み出すというケースも報告されており、デジタルと物理セキュリティの脅威が融合しています。組織防衛の観点からは、従業員への高度なフィッシング対策教育、RMM ツール導入時の厳格な権限管理、物理アクセス制御強化が重要になります。医療情報への大規模流出電卓エストへのサイバー攻撃により、260万件のアカウント情報が流出しました。氏名、メールアドレス、電話番号、政府発行 ID、医療保険情報が含まれており、二次的な詐欺リスクが高い属性情報です。シャイニーハンターズとされる脅威アクターが 230GB 超のデータを摂取した後、交渉決裂によりトアリークサイトで公開されました。医療データの外部公開は、患者個人の信頼喪失のみならず、HIPAA などの規制面でも重大な影響をもたらします。カテゴリ別まとめ、脆弱性情報は複数製品での同時進行悪用今週報告された脆弱性の特徴として、複数の異なるベンダー製品が同時期に悪用対象になっていることが挙げられます。シスコ、Windows、パロアルト等、重要な基盤製品の脆弱性が実環境で悪用されているという状況です。さらに注目すべきは、パッチ提供から悪用までのタイムラインが極めて短いという点です。パロアルトグローバルプロテクトは、パッチ公開からわずか4日で悪用が開始されました。これまでの90日パッチ提供という考え方は、現在完全に古くなっており、脆弱性公開直後の速度で対応を迫られる時代に突入しています。攻撃インシデント、サプライチェーン初期侵害の多様化、レッドハットの NPM パッケージ侵害は、単なるマルウェア配布ではなく、複数の脅威アクターが活用できるインフラとして機能しています。GitHub アクションへの悪意コミット、バックアップシステムの削除ゲーマレドンの事例等など、後続の破壊工作を容易にするステップが含まれています。UNC3753 のビッシング、RMM、物理侵入の組み合わせは、セキュリティ基盤の多層性を突破するプレイブックとして機能しており、今後同様の手法が他の脅威アクターにもコピーされる可能性があります。AI を活用した脅威の高度化、複数の記事で、クロードオーパス等の AI モデルを活用したマルウェア開発、EDR か E テストの自動化が報告されています。カーソル、クロードオーパスで約80のモジュールが自動生成され、アクティブディレクトリー探索が自動化されるという状況は、人手不足の攻撃者の生産性を劇的に向上させています。Google Gemini に対する WhatsApp Slack SMS 通知を悪用したプロンプトインジェクション脆弱性も、AI エージェント型防御基盤の内在的脆弱性を示唆しています。Google が11月に修正した本脆弱性が、スマートホーム操作機密ドキュメント摂取に悪用可能だったという点は、 AI 基盤防御の信頼性に直結する重要な示唆です。E インフラセキュリティの危機的、現状自動タンク、計測 ATG システムの900台超がオンライン公開された状態というのは、管理の適切性を大きく疑わせる状況です。重要インフラへの直接的な脅威であり、タンク内の液体資産燃料化学物質、等の盗難改ざんが物理的現実となる可能性を示唆しています。HTTP にボム、HPAC ヘッダー圧縮、フロー制御ストールによる新種の DOS 攻撃も報告されており、ハッピ約80万件以上のエンドポイントが露出しているとされています。NGINX、APACHE、IIS、エンボイなどのメジャーなウェブサーバーがデフォルト設定で脆弱な状態にあるという構造的問題は、ウェブサービス提供企業すべてに影響を及ぼします。今週の注目ポイント、緊急対応が必要な脆弱性の優先順位。 Cisco SDWAN、 Windows Net Log On、 パロアルトグローバルプロテクト、ソーラーウィンズサーブユーなど、複数の重要製品に実環境悪用が確認されている脆弱性があります。パッチ提供状況が異なるため、対応優先度の判断が重要です。Cisco SDWAN については、現在パッチが提供されていない状況であり、防御策の実施が必須です。一方、Windows Net Log On は5月パッチで対応済みですが、ドメイン内全体への展開状況確認が急務です。サプライチェーン監視の強化 NPM、PyPI などのパッケージレジストリへのアクセス制御、パッケージバージョン固定化、GitHub アクションのシークレット権限最小化が喫緊の課題です。記事では、複数のマルウェアファミリが並行して配布されており、単一の検知サイネチャでは検出困難な状況が続いています。物理セキュリティとデジタルセキュリティの融合脅威 UNC3753 の事例から、オフィス侵入による USB ドライブでのデータ盗難が現実化しています。従来のセキュリティ部門の物理、デジタルという分野境界の廃止と、統合防衛戦略の構築が必要です。AI エージェント型防御の信頼制裁、検討 Google Gemini などの AI 防御ツールがプロンプトインジェクションで乗っ取られる可能性が実証されました。AI 駆動型のセキュリティコントロール導入時には、従来の検証フレームワークでは、見抜けない脅威が存在することを前提に、段階的な導入と継続的な再評価が必須です。クロージング先週1週間のセキュリティニュースを振り返ると、攻撃者の側が確実に高度化多様化しており、防御側は常に後手に回る構造が明らかになっています。複数のベンダー製品が同時期に悪用されている状況、AI を活用した自動化攻撃の台頭、物理とデジタルセキュリティの融合脅威など、すべてが指し示すのは、セキュリティの従来型では対応できない複雑性の増加です。しかし同時に、これは皆さんのようなセキュリティプロフェッショナルの専門性が、かつてないほど高い価値を持つ時代であることも意味しています。パッチ適用、アクセス制御、監視強化といった基本的かつ地道な対応を日々積み重ねることが最終的な防御線を形作ります。今週も皆さんの組織が安全な IT 運用を心がけていくことをお祈りします。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。